はじめに一つクイズ。木偏に赤と書いてリンゴと読みます。そして木偏に紫と書くとブドウと呼びます。では木偏に黄色と書くと何と読むでしょうか。ん？皆さんなかなか言わないですね。オレンジと思った人、レモンと思った人、グレープフルーツだと思った人、手挙げなかった方分かってるんだと思うんですけど、答えは横という字です。以前ですね、このクイズを横という字を習ったはずの2人の小学生にしてみたのです。すると即座に1人がみかんと答えて、私が残念って返すと、もう1人が間髪入れずに、じゃあレモン、グレープフルーツと答えました。でまんまと引っかかるというのは皆さんもそうでしたけど、こういうことなのだなと思わされた2人の姿でした。で答えを教えてあげると、その字は習ってるのですから、あ、なるほどとなるわけです。で2人は木偏に赤でリンゴ、紫でブドウ、最初の2つの見方に流されたわけです。つまり木偏に色を表す漢字が組み合わされると、その色の果物が来るのだなと思い込んでしまった。だから木偏に黄色という色を表す字の本来の読み方が見えなくなっていたということです。で逆に騙されずに答えられた方は、木偏に赤、紫という最初の考え方に引きずられずに、その字そのものをしっかりと頭の中で描いたからこそ、横という答えにつながったのだと思います。で小学生と遊ぶ時のたわいもないクイズの一つです。でも面白いと思いませんか。事柄は違っても、こういうものの見方に陥ってしまうということは、今実際皆さんもやってみてありましたよね。どういうことかというと、人がいかに自分の物事の見方や決まり、そういう先入観に縛られているかということです。そしてその結果、本来見るべきものを見失っている可能性があるかということを示していると思います。横という一つの文字をとっくに習っているはずの子どもたちがそうだったように、私たちも気づかないところで自分の中にある先入観や固定観念にとらわれて、見るべきものが見えなくなっているということが意外に多くあるのだろうと思います。さて今日の御言葉は、イエス様の故郷ナザレでの出来事です。でその最初と最後に驚きという言葉が出てきました。最初は安息日の街道でイエス様が話されるのを聞いた人たちの驚きです。そして最後の方はその人たちの不信仰に対するイエス様の驚きです。そしてこの2つの驚きの間に何があったのかというと、3節、このように人々はイエスにつまずいたという出来事が起こっていたのです。でここでつまずくというふうに言われている言葉は、英語のスキャンダルという言葉の元になった、そういう言葉です。今私たちの周りでこのスキャンダルという言葉が使われる場合というのは、不祥事があった時とか、不名誉な噂とか、不道徳な事件があった時にスキャンダルという言葉が使われます。ですがこの言葉の元々の意味は罠という意味なのです。で動物を捕獲するあの罠のことです。檻の中に入ったら蓋が閉じる、足を捕まえて動けなくする、罠にもいろいろありますが、それに捕まると身動きができなくなって、その先に行けなくなってしまう。さっきのクイズもそうですよね。ある意味で罠です。最初の2つが罠になっている。木偏に色を表す漢字を当てはめると、その色の果物になる、そういう罠に引っかかって正しい答えに至らない。実は佐々木先生もですね、レモンだとかって大きい声で叫んで、意外と冷静な先生でも引っかかるんだなと思いました。でこういう罠、私たちみんな引っかかるのです。でこの罠という意味の言葉がつまずきと訳されている、それはこのところに人々がイエス様につまずいたということと関わりがあるのです。イエス様の故郷の人たちにとってこの時何が罠となったのか、それは イエス様のことを知っている、イエスのことを知っているということです。故郷の人たちは最初、イエス様の話を聞いて驚いたのです。そして何に驚いたのか、よく見てみると、安息日の街道でイエス様が恵み深い話をするのを聞いて、この人は一体どこからこんなことを得たんだろうと思ったのです。そしてその手でする奇跡、これは一体何だろうとも驚いています。このようなことをどこから得たのか、この人が授かった知恵はどこから来ているのかと驚いています。彼らはイエス様を通して見聞きしているその事柄がどこから来ているか、その由来について考えているようです。で、出来事の本質とその由来というものをちゃんと通っていけば、そこに真実が見えてくるはずです。それは信仰においても同じです。でも、知っているということが罠となり、故郷の人たちはつまずいてしまった。3節を見ていただくと、この人は大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないかとあります。ヤコブ、ユダについては、イエス様がお生まれになった後、マリアとヨセフの間に生まれた子供で、イエス様の誕生のいきさつを知らない故郷の人たちからすれば、お母さんも弟や妹たちも知っているということになります。あの子のことは小さい頃から何でも分かっている。そういうことです。イエスのことはもう分かっている。その思いが罠となって、その先にある真実にたどり着けない。つまり、奇変に黄色と言われて、自らの先入観や固定観の範疇で考え、レモンとかグレープフルーツといって、正しい答えに至ったかのように自分では思い込んで、実は本当の答えにたどり着けずに終わってしまっているということです。そしてイエス様は、そこで終わってしまっている彼らの不信仰に驚いたと言っているのです。イエス様というお方を通して、神様との豊かな交わり、救いの恵み、永遠の命がそこにあるのに、あの人のことならもう分かっているという思いが罠となり、本当の意味でイエス様と出会えなくなった。これがイエス様が驚いている人々の不信仰です。じゃあ逆に信仰というのは何なのでしょうか。イエス様がナザレで受け入れられないという今日読んだこの出来事は、マルコによる福音書だけでなく、マタイによる福音書にも、ルカによる福音書にも記されています。ですが、それぞれの福音書で、実は書かれている事柄の順番が違うのです。マルコによる福音書は、故郷の人たちの不信仰の物語のすぐ前に、信仰の物語を記しています。5章の21節から43節です。先週皆さんがここで聞いた御言葉です。そこには、12年間出血の止まらない女性の癒しと、危篤状態から臨終を迎えた街道長ヤイロの娘の復活の出来事です。12年、何をしても出血の止まらない女性に、イエス様は言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。そして娘が死んだと報告を受けた街道長ヤイロに、イエス様は恐れることはない。ただ信じなさいと言い、さらに娘のことで泣いている人たちには、子供は死んだのではない、眠っているのだと言って、本当に娘を死からよみがえらせてくださったのです。今日の箇所は不信仰の物語ですが、直前に記されているのは信仰の物語です。癒しに預かった女性と、娘の復活という恵みに預かった街道長ヤイロの姿、もう少し見てみたいと思います。22節です。そこには、街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願ったとあります。さらに33節、女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、 震えながら進み出てひれ伏し、ありのまま話したとあります。二人に共通していることは何か、イエス様の前にひれ伏しているのです。それぞれ実は元の言葉ではこれは違う言葉が使われているのですが、どちらでも私たちで言うこの礼拝を指す言葉です。で、さらにもう少し直前の5章7節を見ていただくと、悪霊にと男性に取り付いた悪霊がイエス様に向かって意図高き神の子イエスと叫んでいます。悪霊はイエス様が神の御子であることを知っています。そして人々は、弟子たちもまだイエス様が神の子だとは信じきれていない、分かっていない。その中でヤイロと女性は方々を巡り行きながら神様の御心を伝え、また多くの人々を癒して御業をなさるイエス様のその姿を見聞きして、その教えの偉大さ、働きの力、その本質がどこに由来するものなのかということを心に留めてイエス様の前にひれ伏した。つまり天の父なる神様、主なる神様を礼拝する思いでイエス様の前にぬかずいたということです。で、実は今日私は説教の初めの方で、今日の御言葉はイエス様の故郷ナザレの出来事ですと言いました。ですがこの箇所を皆さん短いですけどざっと見てください。ナザレという言葉は一言も書かれていません。その代わりに一節に故郷と書かれているだけなのです。私たちもイエス様のふるさとはといえばナザレと思い込んでるから、ナザレの出来事だと思ってる、教題にも書いてあるし、そう思ってしまいます。でもここにはナザレの名の字もない。この故郷という言葉はお父さんという言葉を語源に持っていて、意味としては父の国とか祖国という意味の言葉なのです。新約聖書のヘブライ人への手紙では、主への信仰に生きる人々に神様が与えると約束してくださっている天のふるさとを指す、そういう言葉です。この時イエス様が帰ったと言われている故郷は間違いなくナザレのはずです。でもそこには先ほども言ったように名の字も出てこない、ただ故郷とだけある。それはこの故郷という言葉でイエス様というお方がいかなる方かということをこの福音書を書いた人が私たちに伝えようとしているからだと思います。確かにイエス様がナザレでお育ちになったのは紛れもない事実です。そこは地上のふるさとなのです。けれどイエス様の本当のふるさとは天の神様の御国です。イエス様は天由来の方なのです。そしてその天由来のはずの方であるイエス様が、つまり天をふるさとに持つイエス様がなぜわざわざそこを離れて世に来られたのか、それは世に生きる私たちを、皆さんを天のふるさとに招くためです。天のふるさと、マルコによる福音書のキーワードで言うなら神の国です。そこに招くためイエス様は御教えを語るのです。また御業をなさるのです。それは今もそうです。天のふるさとへと招いてくださる、天で待っておられる神様がおられることを人々にも皆さんにも知ってほしいからです。でですね、そのことを踏まえてもう一度一節を読んでみましょう。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。私たちはここはじめナザレだと思って読んでいました。でもここを天の故郷、神様の国として読んでみるとどうでしょうか。もう一度読みます。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。なんだか弟子たちがまるで神の国に帰られるイエス様についていっちゃったみたいに感じられます。でも実際主の弟子、洗礼を受けイエス様を信じている私たちは、 そうやってイエス様に従っているものではないでしょうか。十字架にかけられ三日目によみがえり、弟子たちと共に過ごされた後天に帰られたイエス様、そのイエス様を信じながら私たちは歩み、私たちもそのイエス様に従って歩み、天のふるさとを目指すものとしてされています。弟子という言葉のもともとの意味は教えを学ぶものです。私たちで言うならば、イエス様を通して神様が語られる、その御言葉が示すように生きていくということです。またこの従うという言葉は、同じ道を行くという意味です。誰と同じ道を行くのでしょうか。イエス様が歩んだ道を歩むのです。イエス様はその道に私たちに立つようにと、ここを一緒に歩み続けるようにと招いてくださっているのです。その道の歩みの中で相変わらず私たちはつまずいてしまうことがあるでしょう。主が驚かれた故郷の人々の不信仰の姿を、私たちもその道で何度も露呈することでしょう。でも主の弟子とされた者たちが歩む道は、私たちの罪の贖いをしてくださった主の道です。そこにはつまずいた私たちを許してくださる主がいてくださいます。主が開いてくださった罪に満ちたこの地上から一直線に伸びる神の国、天の故郷への道を私たちは今日も歩むのです。この一週間も歩むのです。いろいろなことに惑わされず招かれて立っている、この道が神由来の御国をふるさとに持つ主が、この私たちのために備えてくださった道だということをしっかり心に留めて歩んでいきましょう。皆さんお一人お一人が歩み出すその一歩は、紛れもなく天につながるイエス様が備えてくださった道だからです。お祈りいたします。父なる神様、今日私たちを礼拝に招いてくださりありがとうございます。新型感染症の広がりが大きく見られる中で、今日こうして私たちは集まってまいりました。心配で来ることのできなかった兄弟姉妹も中にはあるかもしれません。主よ、どうぞあなたがこの状況を憐れんでくださり、また共に礼拝の恵みに預かることができますよう導いていてください。またこの不安な状況の中にある道も天へと至る大事な道です。主よ、どうぞ疑うことなく、迷わされることなく、あなたの御声に従って歩んでいくことができますように励ましていてください。願いと感謝、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。